Suzuki。
はい、前回までは、障害者の権利獲得の歴史っていうところの話を聞いたんですけども、まあ、かなりポジティブな話を聞けたので、
うん、
はい、すごく良かったんですけど、今回ついに最終回ですね。
そうですね、はい、なんでそのセルフアドボカシーの考え方が出てきたことによって、うん、まあ、ついに本当にその障害当事者の人たちの運動が、うん、あの始まってくるってことになりますよね。
はいはいはい。
で一番有名なのがエド・ロバーツさん、まあ、アメリカ人ですね、
うん、
自立生活運動というのをやってきた、うん、あの障害者の当事者運動の代表格の人です、
うん
うん、で彼がまあ行ったことっていうのがやっぱり障害の概念をひっくり返す大きな意義を持っていると、
うん、
まあ、端的に言うと前回言ったような医療モデルからその社会モデルへの変換みたいなことをその起こしていくことになります、
うんうんうん、
で時代背景としてですね、彼はですね、
うん、
あの1964年とかに公民権運動とかで公民権法が出来上がる、
うん、
これはあの Spotify オリジナルのキング牧師のところでやったと思うんですけど、
うん、
黒人の人の人権運動ですよね、
うん、
これ人権運動であるとか、
うん、
あとはその女性運動とかに、まあ、強い影響を受けている。
そうか、派生していくな、いろんなジャンルに、
はい、でそれがさらにセルフアドボカシーの概念を取り入れて自分で動くということを決めていくと。
うん、うん、素晴らしいね、
うん
うん、
なんかその1964年の公民権法にはその救済の対象として障害を持ってる人が含まれていなかったみたいなんですよね、
うんうん、
なんかそのことへの危機感が障害を持つ当事者を突き動かしたっていう風な解説がありますね。
はい、なるほどなるほど。
でこのエド・ロバーツさんなんですが、1939年に生まれて1995年に亡くなった方で、
うん、
その亡くなるまで自立生活のシンボル的存在として、まあ、生きてらっしゃったと、
うん、
で四肢麻痺の障害者、
四肢、
四肢っていうことはだから手足ですね、
が麻痺してる、
麻痺してる、
なるほど、はいはい、
ポリオを発症し、
はい、
四肢麻痺と呼吸器障害になってしまう。肺を動かす筋肉が麻痺してしまっていた、
うんうん、
彼は自分自身で長時間の呼吸が維持できない。
お
でこのためベッドにまあずっと寝たきりだったと、
うんうんうん、
で車椅子に乗るってこともできなかった、
うん、
1日18時間400キロ、うん、これはあの重さだね、400キログラムもする鉄の肺、まあ、要はなんか電話ボックスみたいな機械があって、
うんうん、
この中にそのなんていうか空気を送る、こう一定の気圧でこのエド・ロバーツの腹部や胸部をして呼吸させるみたいな機械をつけてるってことです、
はいはいはい、
その機械がめちゃくちゃでかくて400キロあるんだっていう話。
ほう。
でこの障害を持ってる、この障害を持ちながらも1962年に23歳の時にカリフォルニア大学バークレー校に入学するんですよ。
うん、
やばいっすよね、
相当すごい、
またヘレン・ケラーみたいなことして
ね、
障害者の学習環境って当然全く整ってなくて、入学までもめっちゃ大変だった。カリフォルニア州のリハビリテーション局っていうのがいて、この人たちが彼のような重度障害者はもちろん軽度の障害者に対しても大学生4年間の財政補助はしないっていうのをまあ言い放っていた、
はいはいはい、
なぜかというとやっぱ生産性の論理が働いてて、将来仕事をしないでしょと、できないじゃないですかと、
うん、
でそこに補助するお金って無駄じゃないですかみたいな感じで言われちゃってた。
へ、
うん
うん、
で入学交渉するときに前に身体障害を持ってた人っていうのが言ったらしいんだけど、
うん
う
ん、
うまくいかなかったんですよねって学生部長の一人が説明してきたらしいんですね、
うん、
もっともらしく説明したそうですね、
はい、
そうそうそう、
うん
うん、
で現実的にそのバークレー校っていうところがその教室に車椅子用のアクセスも全然完備されていなかったし、
うん、
図書館とか学生食堂にも階段しかないし、
うん、
まあ、確かにそうだよねってまあ言えるような状態であったと、
はいはい、
当然そのバークレーの寄宿舎にですね、
うん、
その鉄の肺と呼ばれてるその装置400キロもするやつを置くような場所もないわけですよね。まあ、だけどやっぱり彼はそれで諦めなかったわけですよね、
うんうん、
彼はまあ自分の主張に共鳴して自分の仲間になってくれる学校側の職員というのを探します、
うんうん、
さらにキャンパス内にコーエル大学病院っていう病院があります、大学病院が、
うんうんうん、
ここに移り住みます。
へえ。
ここに住むことによってそのなんていうか鉄の灰持って行ってね、うん、移り住みます、
うん
うん、でこれに対して地元紙が、
地元の新聞だよね、
うんうん、救いようのない身体障害者 の青年大学に通うっていう見出しの記事載せたらしいです。
なんか言い方
すげえ時代だよな。
そうだね、
すげえな、言い方もっとあったやろっていう
今だったら大炎上だけど、うん、
でもこれポジティブなニュースとして出たんかな。
いやどうなんだ
ろ
う、
揶揄するニュアンスだったかなと。これだけを言うと
新聞現物読んでないからね、わかんないけど。
へ
ー。でこのロバーツ最初はキャンパス内でコーエル病院ね、うん、いたんだけど、まあその障害者自分だけだったんだけど、うん、噂が広まったんだって、それで通ってるみたいな、うん、そこまでして通ってるみたいなことが、
うんうんうん、
で彼の後を追ってバークレー校に入学する障害者の人たちがどんどんどんどん出てきたんだって、
うん、ロールモデルとして見られたんだろうね。
すごい切り開いたんや、
うん、
でその人たちがローリングクワッズっていう転がる四つ子たちみたいな、
うん、
四つ子という表現でいいのかどうか分かんないですけど、
うんうん、
そのローリングクワッズっていうね、うん、いう風に名前を自分たちでつけて、うん、コエル病院の一角で毎晩のように集まるようになったんだって。
お
でこのメンバーの人たちが完全なる自助、
うん、
トータルセルフサフィシエンシーという概念について話し始めるようになった。で当時カリフォルニア州の制度を使って、障害者が自立して暮らせる状況というのを作ろうとした。食事や車椅子の移動、その他必要に応じた手伝いをする介助者のリストを作成したりとかして、
うん、
まあ、この学校側が援助してくんないから、うん、カリフォルニア州の制度を使ってその自分たちが通えるような状況を自分たちで作るっていう会合を始めて、
うん、
障害者の人が夜集まってね、入学して、
自分たちが起点となってアクティブに積極的に自分たちの、うん、状況を改善するために動いたっていう、
ね、これはかっこいいエピソードですね。
そうですよね、なんか僕もかっこいいなって思いました、
ね、なんかこう、うん、よっしゃーって感じの、うん、になりますね。へー。
この時に起こってるのがやっぱり自立の定義っていうのを根本的にひっくり返してるんですよね、
はいはい、
最大のポイントっていうのが障害者がどれだけ自分の人生を自分で管理できるか、
うん、
でこれは補助なしで何ができるかではなくて、うんうん、援助を得ながら生活の質をどれだけ上げれるか、
うん、
でそれが自分の判断に基づくものかっていうことが重要なんだっていう意味だと思うんですけど、
うんうんうん、
こういうことを考えてそれを実現し始めちゃったわけです、
うん、
自分たちで考えてね、
うんうんうん、
まあ州の援助を使いながら、
うん、
でエド・ロバーツがこういう言葉を残してますね。人の手助けを借りて15分で衣服を着て仕事に出かけられる人間は、
うん、
自分で衣服を着るのに2時間かかるために家にいるほかない人間より自立しているって言って、
うん、なるほどなるほど、
つまり自立ってそういうことだろっていう話をした、
うん
うん
うん、
これは障害者の人に限らず適用できる自立の概念だよね、
う
ん
う
ん、
そうかも、
うん、革新的こういう自助の精神と、
うん、
このグループを組織化していったっていうことによって、
うん、
この障害者に対して、うん、まあ、保護をしてあげようとする、うん、治療してあげようとする医療制度っていうのを拒絶し始めます、
うん、
うん、違うだろうっつって、
うんうんうんうん、
障害者の生活に何が必要かを知っているのは医師や福祉の専門家たちではなくて、うん、障害者の当事者である自分たちだと。
お、
障害者が求めているのは社会生活と仕事の両立で地域に統合していくことだと、
うん、
っていうことでこの自立生活運動っていうのが大きなストリームを作っていくことになるんですよね。
わすごい、はあ、一大学の学生が。
そうですね、まあ、なんか何年か経ってるんですけど、この間に、
はいはいはい、
あのでも本当そうですよね。まず自分で通ってるのがスーパースゲンですけど、
うん、
そこからそのフォロワーというか後をね、
うん、
彼をモデルにとした人たちがどんどん入ってきて、
うん、
グループを作って自分たちでこういう考えを打ち出して言い始めるってことですよね、
うん、
でこういうふうにグループで活動していく中でですね、
うん、
あらゆる障害を持つ人たちが障害者の権利を求める戦いっていうのをこう一緒にできるじゃん、うん、っていうのが分かってきた、
はいはいはい、
まあ、どちらかというとそれまでっていうのは別々にグループを作って、
うん、
こう共通の目的のために何かしようみたいな感じではなかったらしいんですね。
うん、
うん、このバークレーのこのグループでさえも身体障害者のために設立されて、うん、車椅子利用者によって運営されていた、
うんうん、
けれども実際にそれが始まるとですね、うん、視覚障害者の人が来たりだとか、
うん、
まあ、全然違う障害を持った人でもやっぱり共通の問題、自立を達成するための共通の問題を持っているっていうことが分かってきた、
うんうんうん、
だからそういうのをどんどんどんどんこう車椅子の人から視覚障害者の人とかなんかどんどん広げていったんですって、
はいはい、
でこのロバーツが設立したこのグループはですね、
うん、
なんかこう発展していって公営病院から離れて結構普通にこう寄宿舎で多分暮らせるようになるところまで行ったんだっていうことだと思うんですけど、充実したキャンパスライフを送るのに大いに貢献したと書いてありました。
へー、
キャンパスライフが充実してるという
一番いいことだね。
そう、でもね、障害を持ってない大学生だったら、ね、みんな享受できている状況ですよ ね。
大学に入ったら当たり前のように、ね、できる権利があるはずのことがやっとここでできるようになったっていう、感動やねこれ。
でここで一つ実は問題が発生するんですよ。でもこういうなんていうか自助努力サービスみたいなのとかこの考えを打ち出したりとかこのグループでこういう活動をし始めたりした時に、学生ではない障害者の人がこの団体にそのサービスを求めてきた。でこの時に、いくら学生じゃないからといってキャンパスライフじゃないからといって、この自立支援みたいなことを、のサービス拒否みたいなことをするっていうのはやっぱできなかったんだって、あなたは無理ですみたいなこと言えなかったと、で頑張って最初っていうのはそのどっちとも学生にも学生じゃない人にもそのように対応してたんだけど、時期にもう両方とも対応できなくなっちゃったっていう状態が起こっちゃいます。でそこでロバーツたちは、集まって学生以外を対象としたプログラムを作った方がいいんじゃないかっていうことで話し合いを始めます、でその結果1972年に自立生活センター、センターフォアインディペンデントリビングっていう CIL ってやつなんですけど、これがバークレーにオープンします。これはあれね、学校関係ないやつよ、学校関係ない地域の自立生活センターを作ったってことになります、働きかけてね、これは人権社会問題として障害者問題にアプローチしていって、学生にプログラムを提供したみたいな感じで地域への障害者にプログラムを提供するものであった、でさっき言ったように自立を図る物差しっていうのは当事者が人生をどうしたいかをまず自分で決定すること、そして介助者から住宅まで自分で望んだ生活を送るのに必要なものを自分で管理できることですね。
そうだね、どこまで介助を受けるかも自分で決定するよっていうことです、
っていうことですね、はい、っていうのをやっていった、でセンターっていうのはその実現に必要な支援っていうのを地域に提供するということを目指して、発足したと、はい、でこれが設立してから3年後にはこのエド・ロバーツはこのリハビリテーション局の局長になってます。
おー、めちゃくちゃ貢献してるじゃないですか。
そうですよね、なりますよね、
言い出しっぺやし、
で1978年連邦議会に、だから州を超えて連邦議会に呼ばれ、ロバーツが参考人として証言したことによって自立生活センターっていうのがさらに大きく転換点を迎えると、この連邦リハビリ局が各州を通じて各自立生活センターに運営補助金を提供することが制度化される、資金的援助が行われて、その連邦リハビリ局に認められるという現象が起こると。でその一旦このように火がついて運動がものすごい速さで広まっていったそうです、ですね、この自立生活センターなんですけど1970年代中頃には全国に52箇所ぐらいしかなかった。でも52箇所でもすごいなと思うんだけど、12年間で全国で300箇所以上にフレックレ上がったらしいです。で1999年ぐらいの段階で400箇所、そういうのがどんどん広まっていったってことですよね。
確かにもう社会の中ですでにこう改善していこうというニーズとか、なんかエネルギーがあったんでしょうね、それに対して落とし込む先の形を一つこうエド・ロバーツが提供したっていうことでも言えますよね。
そうね、なんか前例を作ったというか。
そうですよね。でバークレーセンターをモデルにして、アクティビズム、要は政治参加とか積極的な抗議運動ですね、あとアドボカシー、権利主張の活動、これにすごく力を入れた。だからちゃんと発言するってことですよね、自分たちの権利を自分たちで主張していくんだっていうのがここで見える、すごくアメリカのいいところだよねこれ、自立生活センターの数が増えるにつれて、障害者権利の哲学っていうのが、その都市部だけじゃなくて近郊や村落地域の障害者家族にも広まっていった、結果医師や療法士よりも自分たち障害者の方が自分たちのニーズを把握しているっていう、あのベンクト・ニーリエが見つけたあの概念、これがですねどんどんその人口に介射していって、そうだよねってなっていった。で全米の障害者に自助自己決定の波が広がっていくという現象が起こりました。
いいね。
完璧にではないと思うんだけど、少なくともビフォーアフターでだいぶ変わったってことだと思います、でこの身体障害者から始まった自立生活運動は そのまんま知的障害者にも横展開されていったっていうことが起こっていきます、うん、はい。でさらにですね、なんかそうだよなって思ったことが、うん、このロバーツがかなり改善するじゃないですか、うん、でこの改善された状況で育った前の状況を知らない障害者の人たちがもっと権利主張するようになるんですよね、
はいはい、そう、次世代にバトンが渡されていくんですね。
おー、いい話。
それによってさらに進んでいくみたいなことも起こっていきます。はい、まあそれがデフォルトというか常識が違うからね。
確かにデフォルトが変わっていくんだな。
そうそうそう。でそれってやっぱりその普通学校に通い始めた障害児の人たちが、その1977年に普通学校に通えるようになったんでね、障害児の人が、まあ、あの1975年に制定された法律によって、はい、で彼らが学校を卒業した時に、うん、学校では普通に健常者の人たちと同じところにいたんだけど、うん、社会に入ったら思いっきり障害者差別されてるから、うん、なんだこれってなって、はいはい、セルフアドボカシーしていくってことですよね。
うん、
っていう流れにつながっていくっていう、
はいはいはい、
まあ、ある意味人権の概念がちゃんと本人に実装されていくっていう状態ですよね。だからそれはやっぱり抑圧に苦しんだ前世代の人たちに比べるとやっぱりその自尊心がある状態、
はい、
自信もある状態っていうのがあって、
ね、
これがさらにバトンになった結果、1990年に誕生したのが障害を持つアメリカ人法 ADA っていうやつですね。
お、 ADA、
はい
はい、
これがだいぶでかかった。
ほう、
だからエド・ロバーツから2段階ぐらいしてADA に行くってことですよね。だからすごいよね、系譜全部つながってるじゃん。バンク・ミケルセンもそうだけど、デンマークのあれね、ナチスでさ、
はい、
収容所に入れられてておかしいと思った人から全部ずっとつながってんだよね、ここまで。
逆に言うと社会に埋め込まれたものをそのマイノリティ側から修正するためにもうこれぐらいのステップと努力を踏まないといけなかったでございます。
確かにね、
それもそうだ。
それでいくとだからやっぱり40年ぐらいかかってるよね。
それはそうだ、
うん、あのこういうなんていうかバンク・ミケルセンとかが言い始めてから40年ぐらいかかってここだから、
あの40年をね、短いと見るか長いと見るかやな、
うん、自分がやるって考えたら長いよね。
めちゃめちゃ長いっすね、
一生の半分ですからね、
うん、はい。でこの ADA ってやつなんですけど、まあ、ずっと活動してるわけです、そのセルフアドボカシー、それが実を結んで ADA になるってことなんですが、画期的な内容だった。
おう、
これまでに制定された障害者のための法律の中で最も総合的な公民権法であったと、
うん、
この ADA の対象となる障害者の定義ですね、
うん、
主要な生活活動の一つまたは複数を実質的に制限する身体的または精神的なインペアメントって言うんですけど、うん、損傷と訳されてますが、うんうん、を有するもの、
ほうほうほう、
そのような損傷の経歴を有するもの、
うん、
そのような損傷を有するとみなされるものが対象となって、こういう内容の法律ができた、うん、障害者の生活のあらゆる領域に影響が及び、他の差別禁止法と合わせて障害者の社会への完全参加 に向けて米国の国家責任を具体的に表明した法律であると、
うん、
例えば雇用上の差別の禁止、
うん、
地方公共団体、州、連邦政府など公共サービスや公共交通機関によるサービスの提供上の差別の禁止、うん、
なるほど。
今のはあの公共機関の話だったんだけど、民間企業によって運営されている施設、うん、サービス提供上の差別の禁止、
うんうん、
だからレストラン、ホテル、映画館、医療施設、オフィスビル、工場、倉庫などの商業施設ですよね、うん、ここで差別すんなと、で社会が、はい、障害者が社会に参加できるように責任を持ってくださいっていう考え方、
うん、
社会が変われと、
社会モデルだよこれ、うん、だからね、
社会モデルだ。
そう、医療モデルから社会モデルっていうのにこう促したんですね。この ADA っていうものが誕生したことによって、法律上医療モデルから社会モデルになったんですよ。
これはでかい。
ついに法律上で。はい。で、障害の問題はその医療ではなくて社会問題として捉えましょうと。障害の有無に関係なく均等な機会が与えられるべきであるという観点に立って、障害政策っていうのが各国他の国でも推進されるようなきっかけとなります、この ADA がですね、
うんうんうん、
この ADA の影響を受けて1990年代の10年間に国連加盟国189カ国のうち40以上の国々で、まあ、この似たような 障害差別を禁止する法律というのが成立していった。
おお、影響してますね。
そうですね。ADA の影響は日本の障害者制度改革における障害者基本法改正、
うん、
これ2011年だからだいぶ遅いんだけど、
うんうん、
2011年にとか、あと障害者差別解消法の成立2013年にもこの影響は見出せるんじゃないかと言われています、
うんうん
うんうん、まあ要はそれまでと違う考え方に切り替わってるってことですね、
はいはいはい、
それまでは障害者基本法の目的っていうのが障害者の福祉の増進にあった、
うん、
しかしこの改正後にはやはり ADA に始まる国際的潮流を反映していて、
うん、
障害がない者との平等と共生が目的となったですね、
うんうんうん、
あと国連における障害者の権利宣言とか障害者権利条約とか、
うん、
あとインクルージョンですね、
うんうん、
これらの動きが米国の障害者運動の成果である ADA の理念と内容を、まあ、後追いしたものだという指摘もあります、
うんうんうん
うん、
特にその2008年の障害者権利条約っていうところの中でインクルージブな社会を作ることがやっぱ目標に掲げてるんですよね、
うん、
しかもこの権利条約の作成にあたっては障害者の当事者の意見を重視するっていうことが起きてて、まあ、各種専門家とともに障害者団体が非常に大きな役割を果たしたんですよね。もう私たちを抜きにして私たちのことを決めないでっていうことがこの時のまあスローガンでした。
そうですね、
はい、おアドボカシーですね、
うん、アドボカシーですよね。
やっとここまで頑張って障害者の当事者の人たちが社会決定にやっと食い込むことができたんですよね。
ただですね、アメリカで ADA が制定された後もやっぱりその一進一退なんだよね、
うん、
例えばそのアメリカ連邦最高裁判所で4度にわたって障害の定義を大幅にこう狭めるっていう判決が下った。例えば転換、筋ジストロフィー、がん、糖尿病および脳性麻痺などの人たちは ADA に基づく障害の定義に該当しないっていう決定がされたりとかするみたいな。あとは ADA に基づいて雇用差別を主張した訴訟の 97% が原告側の敗訴、つまりまあ障害者側の敗訴に終わってしまったとか、まあ、そういうことが起こってるので、まあ、この福祉的観点から見ると一進一退っていう状態、
うん、
やっぱりアメリカって自由主義の国ですから、うん、新自由主義的な国ですから、
うん、
その自由市場経済を非常に重視してますんで、
はい、
まあ、その福祉の増大というふうに見られるんだよね、この考え方って、
うん、
人権の概念以前に福祉をそんなに増大させるなよみたいな、この左派的活動として見られちゃうんですよね、うん、
なるほど。
その左派と右派の戦いみたいになっちゃってて、アメリカだと、
うん、
比較的なんていうか、まあ、北欧とかだとこういうのどんどん進んでるんだけれど ね、
なるほどね、
考え方としてはね。
そうだよね、うん、当事者がやはり声を上げ続けないといつこの揺り戻しがバーンってくるかやっぱ分かんないですよね。
そうなんですよね。だからまあ現代でもずっとこれやってる最中だから、
そうですよね、
ずっとその権利主張アドボカシーしながらやってる最中ですよね。まあ、民主主義のいいとこだよねこれ、
うんうんうん、
だからやっぱ声上げるって意味あるんだよね。
そうだね、
うん、なるほどなるほど。
そうだね、やっぱり なんだかんだ言って民主主義によってやっぱかろうじてこういった権利がもぎ取ることができるようになっていったっていうことですね。
まああとなんかやっぱ思うのは40年かけてその法律がね今制定されたってあったじゃないですか、
うん、
活動から。でも結局また文化とか価値観とかを変えるのってまたね、えそこからずっと時間がかかるんやろうなっていうのがあって、
うん、
すげえ長い戦い
だ
なっていう感じがしますね。
そうですね、
なるほど、
うん、っていうこういう活動によって、うん、まあ、未だに一進一退ではあるものの、
うん、
医療モデルみたいなその障害の構造としては宗教モデルとあまり変わらない差別ロジックがありましたよね、
うんうん、
それが根本的に変わる社会モデルに変わっていくっていう現象が起こり、
うん、
まあ、そこからだいぶその世界に分派しているっていう状態であるっていう話でしたね。
なるほど。
で、まあ、これ最後なんですけど、
うん、
石川淳さんという社会学者の方が障害学の主張っていうものの中で言ってる内容をちょっと紹介して終わろうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、今までの話とか結構総括してるなっていう感覚があります、
はい。
障害者運動の歴史っていうのが、
うん、
まあ、これは財、富ですよね、
うんうん、
そして権利、
うん、
そして尊厳の分配システムの変更要求の歴史であったんだと、
はいはいはい、
まあ、そうだよね、
うん、まあ、分配するのをずっと変更してきたってことですね。分配の仕方とか考え方、ね、
分配の仕方とか分配の範囲とか分配の量とかの変更要求というのをまあやってきたんだと、
は
いはいはい、
うん、
で我々の社会というのは、
うん、
その財を 財の生産者のものとする社会ですよね、
はいはい、
一昔前だと、うん、王侯貴族とか教会とかが、まあ、農民が生産したものを所有するみたいな、かっさらっていくみたいなことしてましたけど、
うん、
その商人や起業家の活動によって生産されるものが、うん、その商人や起業家のものになっていったり、
はいはいはい、
まあ、あとは資産家とか資本家とかのものになっていって、
うん、
であと労働者のものになっていったりとかっていうことが行われる社会になっていったんだと。
ありましたね、
はいはい、この社会の変換の中で、うん、財の所有というものが一つのバロメーターになっていくよね、う
ん、はいはいはい、
恣意的なものになっていきます、
はいはい、
でこれが個人の労働と勤勉の所産として説明されるという思想が出てきますよね。
勤勉の所産というのは勤勉の結果。
そうです、はいはいはい、つまり、はい、真面目に働いたからお金があるよねっていう状態になった、はい、ということになりますよね、
はいはいはい、
まあ、ここら辺がその宗教改革以降のカルバンとかの影響を受けた資本主義の話をしてる。日々の辛い苦しい労働に耐え勤勉に励み、うん、価値あるものを生産し収穫したものがそれを自分の私有財産とする権利を持つんだというロジックになってきた。
はいはいはい、
はい、同時にその財の使用、うん、売却、譲渡、貸与などの処分の一切に関わる意思決定権も当然その生産者が持つべきだという考え方になってきた。これ何度も言いますが過去は違いましたからね、
はいはいはい、
こういう風になってきたんだよね、
うん
うん、さらに生産した価値に見合う正当な評価も当然その生産者は得るっていう権利を持つんだという思想にもなってきた、
はいはいはい、
なので労働をすることによって生産が行われ、
うん、
そして財が獲得され、
はい、
意思決定権を獲得し、うん、そして存在価値を獲得していくっていう図式がまあ出来上がってくる、
はいはいはい、
まあ、これが近代以降の社会であろうと、
はい、これなんかだから資本主義みたいなこと
を、まあ、すごく分かりやすく資本主義ですよね。
ってな
だから起業家が頑張って働いてめっちゃ富を得て名声も得てとかと一緒だよね、
はいはいはいはい、
うん、そうするといろんなことを自分で決めれるっていうか、うん、
し社会からも自分の価値も承認されると
、うん、そうそうそうみたいなことが起こるという評価システムの中に我々は生きてるよねっていう話がまず指摘されてると、
はい、まあ、そうです
よね。そうですよね、
はい、
でこの労働と生産を根拠に財と自己決定と評価を与えるっていうシステムがですね、う
ん、はいはい、
で個人と社会にとってもめちゃくちゃいいよねってなってるよねと、
はい、
そうですよね、
はい、
僕もいいと思ってますし、
はい、
働けるものを優遇し働けるものにできるだけ働いてもらおうとする、
うん、
そしてそっちの方が生産性が高まる、
うん、
で結果として人も社会もそれだけ富むという考え方がありますよね、
はいはい、
そうですよね、
うん
うん、で近代産業社会っていうのはこのシステムの実現っていうのを、うん、まあ、目指してどんどん進んできたよね、
はいはいはい、
でこのようなシステムの中で人っていうのは労働生産達成に駆り立てられていき、はい、
うん、
所有の等権利と尊厳と欲望等を一つに融合して自分の心の中にまあ埋め込んでいったよねと、
うん、
ですね。で、
うん、
まあ、所有と権利と尊厳と欲望というのを一つに融合しながらですね、
うんうんうん、
まあ、それを実現できる、まあ、体ないしは精神みたいなものをその鍛錬し向上させていくということをやってきたよねと、
うんうんうん、はいはい、
そうですねと、
そりゃそうだ、
うん、
はい、
この欲望の中に生まれ込まれ、
うん、
規律と訓練によってこの欲望に見合う体を獲得していく、
はい、
でこのシステムっていうのが非常に歓迎されるものになってきている中で、
うん、
やはり一方で身体に障害のあるものそして病人には過酷な仕組みですよね、
うん、
確かにそうです、
まあ、これだから能力が、生産というふうに定義されているから、うん、それを出せないものはにとっては過酷っていう見え方になってるってことですね、
はい、
うん、
で、はい、なぜならば、
うん、
我々の社会では自己決定権、
はい、
そして財産、
うん、
存在価値というものが我々のその生産能力に比例するかのような与えられ方をしているので、
はいはい、
この生産能力がないとみなされてしまうと自己決定権を認められず、う
ん、はい、
人としての存在価値も認められないという現象が起こってしまいますよねと、
はいはいはい
はい、
うん、
でこの人としての存在価値がないと認められて自己決定権がない人に対して与えられるものというのは、
うんうん、
他者からの恩恵や慈悲でしかなかったですよねと、
はいはいはい、
でそれによってその人の存在価値というのはこの社会システムの中ではより一層失われるよねと、
うん、助ける助けられるみたいな上下関係ができてるからね、は
い、そうですね、はいはい、で生産するものが強いんで、
はいはいはい、
で負担になってしまうもの保護を要するもの、はい、生きるに値しないものとして眼差され扱われるっていう現象がまあ起こってきたよねと、
はいはい、
いうことを指摘していますね、
うんうんうん、
石川さんが、
はいはい、
すごく分かりやすいなと思います、
はい
はい、そしてこの近代産業社会の中で、
うん、
これとは全く別の原理が動いてきたと、
うん、
それがこの社会のシステムの告白さを緩和するための社会福祉であったと、
うんうんうん、
はい、国家によって媒介される 財の分配システムである。それは、
うんうんうん、
これは労働をベースとして市場を通じて実現する財意思決定、うん、存在価値の分配システム以外にルールがないってしてしまうと、
うん、
あまりに過酷であるから、
うん、
まあ自費的な感じで社会福祉の必要性から国家を媒介して分配されることが起こってきたよねと、
はいはいはい、
しかしこの2つのシステムというのは原理的に必ずどこかで線引きするという問題を抱えますよねと、
はいはい、
共存が不可能ですよねということを指摘してます、
うん、
そうだなと思います、うん、必要ベースの分配システムは、
うん、
働けない人々のために設けられた救済的な措置に過ぎないということを常に明示して確認することになる、
はいはいはい、
どのような状態を必要とみなすか、
うん、
誰が必要な状態にあるかを国家が認定し、
うん、
何を具体的に分配するかも国家が決定するシステムが組織されていく、
はいはいはい、
そこでは働けないものと働かないものの区別が重要であって、
うんうん、
障害者というカテゴリーは必要ベースの分配システムとともに発明された、うん、つまり働けないものとして発明され、
はい、
働かないものは働けやっていう話になっていくってことね、
はいはいはい、うん、まあ、だからこれも分配するっていう実務があるからその線引きを分けるために障害者っていうカテゴリーを作らざるを得なかったみたいなこともあるんですね。
まあそうですけど、ここで言っているのをもう少し正確に表現をすると同じことなんだけど、
はいはいはい、
こういう2つの考え方に基づいて作るときに、
うん、
その生産者が非常に重要になるので、
はいはいはい、
その人が生産ができる人なのか、
うん、
できるけど怠けてんのか、
はいはいはい、
マジでできないのかみたいなことをめっちゃ見分けるみたいなこととかが制度上に組み込まれていく、
は
い
は
い
は
い、
あ、なるほど、
生活保護とかがそうですよね、
はいはい、いや生活保護まさに、
はい、の生活保護出す出さないとかがまさにここに当たると思うんですけれども、
はいはいはい、
働けないものと働かないものの区別みたいなのも重要になってくる、
はいはいはい、
みたいなこと で、
うん、
でこういう区別の中のカテゴリーとして障害者が出てくるんだっていうことです。
うーん、
はいはいはい、働けないものとして
働けないものね、
はい、それは障害であるという認定をするってことです、はい、今まで何度も言ってきたようにそれが障害になっていくっていうことですよね、
はい
はい、実際そうですよね。適応障害、これ働けないから適応障害と呼ばれてるし、発達障害、これもある意味働けないとか学校に行けないから発達障害と呼ばれてる、
はいはい、
このようなニーズの中から障害というものが生み出されてカテゴライズされていくっていうことを指摘してます、
はいはい
はい、
うん、
で国家っていうのは何がしかの再分配や福祉サービスとともに福祉サービスの提供責任や福祉コストの節約などを根拠として障害者として分類した人々の性に介入し管理するようになっていきます、
うんうんうん、
そうですよね、
うんうんうん、
はい、コスト管理するためにその人たちがどのような生活を送るべきかを国家が定め、はい、それに対して国家が提供していくサービスみたいなのが起こってきますよね、
うんうん、
はい、まあ、これら の、 その必要ベースの分配システムによって与えられたのは生きていくのに必要の最低限の富の分配でしかなく、
うん、
自己決定権は認められない、
うんうん、
存在価値は福祉 の、 そのスティグマ化って言ってるんですけど、
まあ、
要はその悪いものとして見られることによって一層剥奪されていくという現象が起こっていく、
はいはいはい、
そして国家の中では福祉が過剰だとする立場からの攻撃に常にさらされながらその線引き問題というのを抱えることになるんだ、
うんうん、
ということを指摘されていて、まあ、これは本当にその通りで非常に今まで僕たちが喋ってきたことを言語化しているなと個人的に思います。
はいはい
はい、でこの近代以降のですね障害者運動の歴史は、
うん、
端的には財と、
うんうんうん、
意思決定と、
はい、
存在価値の分配システムの変更要求の歴史だったんだと、
はいはいはい、
まあ、冒頭に言ったやつですよね、
うんうん、
要は、この障害者運動の中で、
うん、
まあ、一つには生産できないから存在価値がないという見方、はいはい、
うん、
そして存在価値がないし意思決定権もないという見方、
うんうん、
これがおかしいよねという話と、
うん、
あとは分配をするその分配量が必要最低限であるみたいなことも変わるべきだよねということをやってくる運動であったよねっていう話をしてると、
うん
うん、それによって何が達成されたかというと、
うん、
障害者も機会と一定の配慮が与えられれば十分働ける労働有資格者であると主張されてきた、
はいはいはい、
次に働けない重度障害者の自己決定権が唱えられ始めた、
うんうん、
自立の概念の変更も求められてきた、
うん、
社会的障壁、まあ、必要な援助が欠如していることとかですね、うん、あと障害者への差別も可視化されてきて、
うんうん、
能力主義のっていうものが僕たちの中にあるよねという相対化も主張されてきた、
うんうんうん、
そして優生思想や選択的中絶遺伝子治療などの批判もなされてくるということが、うん、このまあ近代障害者運動の中でなされてきたことであると、はいはいはい、 なので障害者たちの告発っていうのは、その活動っていうのは十分な分配が受けられないっていう、ただ一点にのみ注がれてきたわけではないんだっていうことをですね、自己決定ができないっていうことに対する意義でもあるし、排除されること、尊重されないことへの怒りでもあったんだっていう、まあ総括をされてらっしゃるんですけれども、
なるほど、
まあ、分かりやすくまとめてあるなと思いますね。
だからもうその助けないといけないっていう時点で、そもそもの前提がなんていうんですかね、上下関係の中であるみたいなイメージなんですかね。
うん、なんかこれ難しいですよね。だからその僕たちが今生きてる社会のルール上では、もう実際に駆動してるシステムとして生産者が偉いってなっちゃってるし、生産することによる恩恵もあるわけだから、実質たる恩恵があるんだよね、そこにはね。でそこ恩恵があるんだけど、この社会システムっていうのはなんていうかな、絶対性のない前提条件、こういう前提条件に基づいた社会システムであって、
はいはい、それは生産者が偉いという前提条件に、
生産者が偉いという前提条件ですよね。だからそこは本来は人権の概念に基づくと存在価値とかと関係ないはずなわけです。
なるほど、
はい、で僕はその今まで歴史で何度かその見ながら、自分はこういう理解とはまたちょっと違う理解で歴史を見てて、僕があのいろんな記事とかでもこのラジオの中でも喋ってきたと思いますけど、その存在価値みたいなものを人間が判断するのは僕は不可能だと思っていて、その何がどういうふうに影響を与えてどういうふうに変遷していくかなんていうのはもう不可知領域なんですよね。もう人知超えてるわけです。でその人知を超えてるという概念からすると、何が偉いか何が素晴らしいかみたいなものってもう少し難しくなるじゃないですか。なんかお金稼いだから偉いにはならないですよね。そこまで簡単にならないじゃないですか。なんでまあ複数の指標があった方がいいよねっていうことを僕は個人的に言ってる人なんですけど、そういう立場の自分から見ても今のこの話っていうのはメイクセンスしましたよね。まあ確かに社会そうなってるし、でその分配システムに知ってるから、ずっと分配であるからずっとそのなんていうかコンフリクトする。でこれは僕たちが持ってる常識であって、この常識が変えられるよっていうことでもあるなって思いました。
人間が決めてる常識である以上はさ、人間によって変えられる可能性がある、
その可能性はあるよっていうことだと思いますね。まあ、僕そこまで発展した思想を持ってないんですけど、例えばこういうことが該当するだろうなっていうのを言うと、まだ自分がそういう思想ですって自信持って言えるレベルに達してないんですけど、あのおそらくこういうことが考えうるなと思ったのは、この石川さんがそう考えてるかどうか別として、ですね、インクルージョンという考え方を拡大させていくとですね、一見役に立ってないかもしれない人がやっぱり必要だという概念になるわけです。で必要だということは、その人に対してのお金って分配じゃなくて投資なんだよね。
はいはいはい、なるほどなるほど、
はい、投資だというふうに捉えることができたら、それ分配じゃないんでコンフリクトしないんですよ。
なるほど、
それも社会への投資だから。
なるほど、
はい、みたいな考え方が例えばなされると、このコンフリクトしてるのが当たり前だと思ってるし、ここで我々はずっと議論してるんだけど、もう少しメタ認知すると新しい領域に突入するかもしれないねということを示唆する考察内容だと思いました。あの別に直接示唆されてないんだけど、僕はそこからそのような示唆を受け取ったりしました。
いやー、ということでじゃあ一旦いきましょう。はい、いやお疲れ様でした。いやー全8回、
結構1回が長かったでね。
いやー1回が長かったっすけど、いやーどうでした、やってみて。
勉強してて面白かったよね。
そうだね、
すごい。
なんかね、なんか僕やっぱ相当なんか剥がすのが難しいなって感覚だったですね。なんか僕らが普段常識的に思ってるの
は、そうですね、僕はなんかこのシリーズを通してインクルージョンという考え方に対する理解が深まったのが僕にとって一番のなんていうか、
なるほど、
あれでしたね、収穫だった、あ、インクルージョンってそういうことかみたいな。
なるほどね、まあ、特にあの辺か、ダーウィン進化論あたりからかな、多様性というか生かすというか、なんかダイバーシティとかって言われてるけど、なんかどうしてもやっぱりこう助けないといけないとか支えないといけないみたいなところで使われるようなことが多いような気がしてるんですよね。
そうですね、なんかそこも非常になんか難しいなと思ってる。これどんどん長くなっちゃってあれなんですけど、助けないといけないは別にあっていいかなと思うんですよね、それって普通に障害がないと思われている人たち同士でも助け合いってあるじゃないですか。
まあそれはそうか、
助けなくていい人なんていないんで、それをこの助け方を特別視するみたいなことが我々の認知バイアスだという受け取り方を僕はしました。
なるほど、はい、いやそりゃそうか、
で 今回の中には非常に僕たちに見えづらい学びがたくさんあるんですね、
うんうんうん、
なんですごく実は理解しづらかったかと思うんですが、
はいはいはい、
まず僕が伝えたかったことみたいなのを改めて全部言った後にザザザッと言ってみるね。ちょっとまた長くなっちゃうかもしれないんだけど、ザザザッと言ってみると、まずその障害が発生していくということが富の傾斜配分から起こったっていうのは一つの示唆だったと思う、
はいはいはい、
つまりもともとなかったものを分配するってなった時に分配しない人を決める中でそれが障害だというふうに認識されていくんだと、
うんうん、
生産が少ない人とか戦えない人であるとか、はい、うん、そのまあ社会によってやってほしいことができない人たちっていうものが障害者として認定されていったんだと、
はいはいはい、
でその認定された時になぜその人たちに富が分配されないかとかいうロジックっていうのはその都度その都度適当にその時のなんか背景にあるロジックが説明してきたんだ。
その話だったね。
宗教であったり科学であったりとか、
はいはいはい、
で科学が出てきたことによって世界はかなり思考が進んでいったんだけれども、
うん、
安易な社会科学みたいなものが社会ダーウィニズムと重なっていって、
はいはいはい、
科学という後ろ盾をもとに優生学というものがブーストされてしまったんだっていうことですよね。ここまで喋った全ての現象がおそらく我々に同じことが今起こってます。
いや、
それが何か、今は社会ダーウィニズムじゃないかもしれない、自分に起こってるのはね、社会ダーウィニズムも未だにあるけどね、
はいはいはい、
あるが今起こってるのは社会ダーウィニズムではないかもしれないが、
うん、
必ず同じようなことが起こってると思う。
いや、これむずくないですか。
で
気づく、
それを我々は自覚したり認知できていない可能性が非常に高い。
非常に高い。だって彼ら頭良かったからね、当時の彼らだけど、そういう勘違いっていうかそういう誤謬に陥っていった、
はいはいはい、
やっぱりそれは人間のストーリー理解っていう特性の限界なんじゃないかなと個人的に思うんですよ。そのように理解したいという意思が働いてしまうから、
うん、
そのように理解しちゃうんだよね。社会科学なんてデータで全部見れないから、なおさら解釈が恣意的になり続けていくわけじゃないですか。でその恣意的解釈っていうのはある意味人間の意思でもあるよね。高杉晋作の解釈なんて全部恣意的だったと思うんだけど、
はいはいはい、
でもそれによって彼の人生は切り開かれていった、
はいはいはい、
でも一方でさ、ここで起こってきたその障害の歴史で僕たちが見てきたことっていうのは、
うん、
そのような恣意的解釈は誰かの人権をめちゃくちゃ阻害したんだってことを見てきたじゃん。こういうことが起こる、簡単に起こる、そして我々はそれが不可知の領域だからメタ認知が必要である。こういうことが起こりうるという危険性を常にはらんでいるんだということを考え続けるっていうことが僕は現代人であるということだと思う。これが考えられないことが近代人であるということだと思う、うん、
なるほどね。
そしてこういうことを考えるということがやっぱり科学的で合理的である、そして理性を使っているっていうことだと個人的に思ってる、
うん、そうですよね。で多分ですけど、気づくっていうことはそこに視点がないと気づけないんですよ。だから、
うん、
なんか理論上気づけないものは気づけないんですよ。なんか普通にしてたら、
そうですね、普通にしてたらですね、
そうなんですよ。
だからその今までその話の中で、例えばそのニーリエとかはさ、実際に知的障害者と話して、その直接的な体験の中でこうメタ認知がある意味できた人じゃないですか。だから自分から体験しに行く、学びを取っていくっていう挙動がやはりですね、当たり前ですけれども必要なんだなっていうふうに思いますよ、
うんうんね、もう俺義務かもしれないと思ってきてる、はい、なんか前はそこまで思わなかったんですけ ど、
はい、
だいぶいろんな勉強してきて義務かもって思って。
そうですね、
うん、
あの僕一つ記事を紹介したいんですけれども、はいはいはい、これは野口明奈さんっていうあの障害科学の研究者の方があの出されたか、うん、ウェブ記事があるんですけれども、うんうんうん、まあ、タイトルを言いますよね、
うん、
差別は良くないけれども障害者施設建設には反対というタイトルがあって、まあ、これ検索すればその記事が出てくるんですが、
うんうんうん、
その記事の中にすごく面白い調査結果があってですね、
はいはい、
あの日本は障害者と関わったことがないっていう人の割合がですね、実はね他の国に比べてダントツが高いという調査結果があるんですね。
へ
え、はい、障害者と関わったことがない人がなんとあの調査を回答してくれた人の半分以上の 51.9% という。
そうなんだ、うん、
それが実はそのスウェーデンとかアメリカとか中国とかインドよりもダントツに高いという調査結果がこの基準の中では載せられてるんですよね。だからここで新しい認知を獲得する壁にはなってますよね。そもそも障害者と関わったことがないっていう体験が欠落してるからですよね。
あ、関わるっていう体験が欠落してる。
そうなんですよ、
そうですよね、まあ、 で一方でさ、はい、その全てのことに対して関われないじゃん、
う
ん、
そうだね、
あらゆる問題があって、うん、難民問題とかさ、
そうだね、
なんか子どもの児童教育問題とかさ、うん、老人のね、うん、その高齢者問題とかさ、うん、全部に関わるってできない、
うん、
この全部に関わることができない中で、うん、やっぱり我々がこのような問題に相対した時に、うん、資本主義かつ民主主義そして人権の概念を持った現代の人間としてどのように向き合うのが良いかってことだと思うんですよね。ここから学ぶことって究極的には
これだ。
それをそれぞれの人たちこのリスナーの皆さんが考えるきっかけになれば我々がこれを勉強した価値があったなっていう感じがしますし、まあ学んでるものを言ってる途中でしたけど、その社会ダーウィニズム以降もですね、その障害者が自分たちで権利を獲得していく運動をし始めた。でその背景にはやはり思想がありましたよね。思想の方がみたいなものがないとエド・ロバーツもあの活動をしなかった可能性が高い、はいはいはい、だから思想も非常に重要だし、うん、でその後その思想を取り入れてまだ誰もやってない前人未到のことにチャレンジしていくことも非常に重要だったし、
うん、
でその前人未到の人がいるから状況が変わって状況が変わった常識で育った新しい世代の子どもたちが、うん、やっぱり今までとは違う活動したことによって ADA が成立するみたいなことが起こっていったよね、
はいはいはい、
だからこの、
うんうんうん、
この全てが学ぶべき点だと思う。
なんか、うん、僕結構その常識を外してる時にどういうなんかうわって外されたみたいなことがあるんですよとか気づいたっていう時に、うん、なんか数学モデルとかあとはなんか違うジャンルで起こったことをこっちのジャンルに置き換えて考えるみたいなこと結構やるんですよ。だからなんかそうやって外してきたとは思うんですけど、ただ逆に A を B で置き換えて、じゃあ A はよく分かってる B はよく分かってないってことがあったとしたら A を B に置き換えると B って結構理解しやすくなるんですけども、これってなんかこうダーウィンとかその話とか優生学のところで起こったそのモデルの簡単な置き換えみたいなものをやってるなっても思ったんですよね今回、
うん、
だからなんかこれをやって理解した気になってた自分にもちょっと今回気づいて、
そうですよね、 なんていうか、
はい、
置き換えて仮説を立てたりとか、
はい、
アナロジーを考えてみること自体僕は悪いことじゃないと思ってるんですけど、やっぱり絶対視するっていうのが良くないんだなと思って、だからそんなに頭良くないんだよねホモサピエンスが、
うんうんうん、
必ず自分たちは判断を誤るんだっていう前提のもと、
はいはいはい、
チャレンジしていい領域とそういう前提でチャレンジしちゃダメな領域ってあるわけじゃん、
うんうんうん、
例えばナチスが銃殺するとかってやっちゃダメじゃん、はいはいはい、そんな、
うんうんうん、
なんていうかな、むずいけどねこのやっちゃダメっていうのは簡単なんだけど、
うん、
なぜやっちゃダメかをちゃんと説明するのもすごく難しいと思ってるんだけど、
うん、
そこをなんていうかやっぱ認知するみたいなこともこの歴史から学べることかなと思ったんですよね。やっぱりその自分が生きてる社会で絶対視されていることを絶対だと思うことがどれだけやばいことかだと思ってるんですよ、
はいはいはい、うん、
だから僕メタ認知大事だと思ってるんですよ、
はいはいはい、
でこういう誤謬から逃れられるのって、うん、僕人文知しかないと思って
る
んだよ、
うん、なるほど、
基本的に、
うんうんうん、
まあ、逃れられるものは人文知に分類されちゃうんだよ今の学問分類だと、
うん、
自動的に、
はいはいはい、
だからそれって人文知が司ってんだけど、
うん、
人文学がね、
うん、
なんかそこにやっぱりまだあまりやっぱ世界が投資しないみたいな、
なるほどな、分配じゃなくてね、
はい、分配なんかされてたまるかと思ってますからね僕は、だから寄付は嫌だって言ってるわけで古典クルーになるってそういうことなんで、
なるほど、
なんでここをなんていうかな投資してる人たちですよね人文学に、古典を通じて、
うんうんうん、
ここの大切さみたいなものを改めてやっぱり感じた、まあ、それは僕の認知バイアスですけど、認知確証バイアスだと思いますけど、確証バイアスだよね、僕が大事だと思ってるからこの事実を受け取ってさらに大事だと思ってるだけなんだけど、なんか思ったね、
なんか論語を思い出します
よ、論語思い出した、
なんか論語の中でさ、孔子がさ、これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らずとなす、これを知る知らずとなす、これを知るなりっていう風に言ってるわけですよね。
もう何なんか パズル？え、何何何？
現代語訳してあげ
て。意味を言うとですね、はい、知ってることを知ってるとして、はい、知らないことを知らないと区別する。それこそこれが知るということだっていう風に彼は言ってるんですよね。
もうマジでやっぱ講師頭いいな。
そう。全部知ってるよっていう風に勘違いすることが いけないっていうふうに、
最も知らないってことだってことだよね。まあ全部分かってる感じになってるっていうのは分かってないってことで、ここが分かってないなって思ってるのが分かってるってことだよってことだね。
でソクラテスも無知の知を言ってるし、
うん、
その人間の認知の盲点を存時代の彼らからは実はですね認識はしてたんですよね。それを我々が学ぶかどうかっていう話です。
そうだよね、
これな。
だから金言なんだけど受け取れてないんだよね。
いやでもなんか全部分かってないってなるっすね、そうなってくるとそれがちょっと怖いというか、う
ん、なんかそこはね、なんていうかな、絶対視しないだけで大丈夫だと思ってて、
まあね、
なんていうか、どうせ全部分かんないんだから、だから全部分かるためにやんなかったらいいんだよ。全部分からないと価値がないと思ってるでしょ。だから全部分からないとダメだと思ってるわけです。分かんなくても価値あるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、
まあ、ダメだっていうか、なんか結局分かったこととかないんですよね、なんていうか、ね、
ないでしょうね。
でもそれが、僕は正常な状態だと思うんですけどね。分からなさっていう苦しみに耐えることが実は一番ベストな状態なんじゃないかなと思います
ね。本当に僕本当に現代人ってそういう分からなさに耐える知的体力を必要とされてる時代に生きてると思う。
あ、今のいい言葉やな、知的体力なんやそれ、
はい、知的体力ですよ。体力がないと分からなさに耐えれないって、はぁはぁ言ってすぐ分かったみたいになって YouTube とか見ちゃうから。だから
なるほど、
それをなんかこんな長い間さ、8時間ぐらいさ障害の歴史話してきたんだけど、
はいはいはい、
8時間聞かないと分かんないことあったろ。
そうですね、
ね、
はい、
インクルージョンの概念とか多分ね、あのネットでインクルージョンって調べてみてでそれで読んでみて、8時間聞いた時とそれで読んだ時絶対違うと思うよみたいなことが本当はすごく重要なわけですよね。でもっと言うと8時間なんて全然足りなくて、さっきヤンヤンが言ったみたいに現場に行くとかする必要がありますよね、
はいはい、
なんで僕も前番外編かなんかで言ったけど、やっぱりその福祉の現場に行って、論理と関係なく知らされることってあるんだよね。やっぱり別に福祉じゃなくていいんですよ。それは別にスポーツの現場に行っても起こるだろうし、あの海外旅行行っても絶対起こると思うんだけど、なんかそういう学びみたいなものを学ぶ義務がね、義務っていうとね、なんかあんまりこうなんかいやいや学ばれても嫌だなと思ってるんだけど、はいはいはい、楽しく学ぶ義務みたいなのかな。ちょっとこの勉強しちゃうとね、ちょっと思ったね、やっぱり。
なるほどね。
だって未だにあるわけじゃない、社会ダーウィニズムとか優生学って、ネットで見るぜ、未だに、
はいはい、あ、ネットじゃん、 SNS とかでってことですか。
そうそうそう、だから、はいはいはい、未だに2022年でも完全否定されてないんだよね。完全否定される必要ない、なんかいろんな考え方があって正直いいと思ってるんだけど、まだなんていうか否定論が主流でもねえみたいなところが2022年でって思ってるわけです。その完全否定されるべきとか言い出したらまたこそ逆バージョンになっちゃうからさ、
そうですよね、
あれなんだけど、そういうことを僕はこの勉強を通じて学びましたね。
いやなんか、評価軸を外すとか変えるって結構むずいと思うんですよ、なんか人間意識してやるって、でなんか僕今考えて、なんか評価軸をめちゃくちゃ増やすと一歩なんか進めるのかなと思ったんですよね。なんか、
まあ、変えてるのと一緒じゃないですか。
いやなんか現実変えることになるんですけど、なんていうんですかね、今あるのをいきなりなくして別のものを作るって結構難くて、
まあそうですよね、
はい、でいっぱい作ると、あ、こんなとこにこんな評価軸あったんだ、これもあったんだ、これもあったんだってなると、あれいっぱいあるぞってなって、なんか、
まあ、ちょっとこの話が歴代最長話になる可能性があるからけど、
はいはいはい、
もう少し話し続けるんだけど、
はいはいはい、
やっぱその評価軸を増やすために必要なのって体験だと思うんだよね、座学というよりは。で僕今まで自分の評価軸増えた人生のその瞬間っていうのを思い出した時に、やっぱ座学はそれを補強はしてくれてるし、ブラッシュアップもしてくれただけど、生まれたのは体験だった、だからやっぱりね、強烈な体験とかを自らしに行くっていうことが必要だと思うんだよね。で、死に行くっていうのはね、これもなんかこんな話すると思わなかったけど、
はいはいはい、
いい人間であろうとし続けたらどっかでそれが来ると思うんですよ。
へえ、なんすかそれは。
その人にとってのいい人間であろうとし続ける。
ほうほうほう。
とか、
うんうん、
社会に何か貢献しようとし続けていると、
うん、
どこかのタイミングで自分の認知不和とか不価値領域にボコボコにされる時っていうのは必ず来るんじゃないかなと思ってて。
ほうほうほう。
その時の体験みたいなので、やっぱりその評価軸が増える で評価軸ってやっぱブラインドスポットに新しいのがあるから分かんないんだよね自分で。どんだけ考えても分かんないわけ。
本当そんな感じ。
あそこかみたいな。それって自分が幼少期から育ってこういう経験してきたから絶対分かんないところにあるわけですよ。それってやっぱり社会の中でチャレンジしてる、どんなチャレンジでもいいんですけど、その社会の中もしくは自己の中でチャレンジをしている中で諦めなければどこかで来るんだよね。
それいい人っていうところがちょっとつながってないですけど俺の
中で、まあ、ごめんなさい、いい人っていう言い方ちょっと勘違いを誘発する。一生懸命というか、はい、自分の中のグッドってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
美意識ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それにこう従って生きてる状態ですね。
なるほど。
それに従って生きてる状態でいくとどっかでハレーション起こすんだよね社会と、
うんうん、自分に正直にみたいな方がイメージ
ですか。まあそうですね、自分と向き合って、はいはい、自分に正直にっていうやつですね。ちょっとあんまり自己啓発的なこと言いたくないから、はいはい、あんまりその花表現しなかったんだけどそういうことですよね。
なるほどね。
その時にやっぱり向き合うことが出てくるじゃん、
はいはい、
クソ辛いことが起こって、うん、何でもいいよ本当。夫婦生活かもしれないし、はいはいはい、子供との人間関係かもしれないし、仕事かもしれないし、うん、家族かもしれないし、友人ではあんま僕怒らないと思うんだけど、
うん、
仕事か家族か恋愛ですね、
うんはいはいはい、
のどれかで起こるんじゃないかなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
その時に起こったことみたいなのが非常に重要な体験なんじゃないかと思うんだよね、指標を増やすにあたって。
なるほどな。まあでもなんかある気がするな、その中で、
うん、
なんかいい人で一生懸命真面目に真剣に生きる。
違うけどね。そう言うとなんか違うように伝わっちゃう。
難しい。
まあ自分の美意識に従ってって感じですかね。別に社会のいい人っていうと社会規範に従ってる感じになっちゃうんで。まあ
ね、そうだね。
うん、
いやという感じですかね。今回は。
ですね。ちょっと喋りすぎました。
はい。
はい。
いやでも今回もめちゃくちゃ面白いシリーズになったと思います。
はい。はい、
ということで次回の予告はしときましょうか。
そうですね、はい、次回、まあ、もう何度も言ってますけど3部作の3部目の社会福祉の歴史ですね、
はいはいはいはい、
今回と被るとこ絶対出てくるんだけど、
ええ、
今回とも前回とも被るとこ出てくるんだけど社会福祉の歴史っていうのを、
うん
伝えていきたいと思います、
うん、はい、ということで、次回も楽しみにしておいてくださいということでございまして、本日はここまでですね、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。というわけで以上古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。